新的一号美商
教えてスターシニアの時間です。三田市生きがい応援プラザスタッフの皆さんが出会った生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍されるシニアをご紹介してまいります。健康に過ごすための情報もお届けしてまいります。毎月第3木曜日のこの時間、どうぞお楽しみなさっていてください。今日はハワイアンバンドアロハサンダースでボーカルを担当していらっしゃいます辻幸子さんゲストにお招きしています。歌う喜び、仲間と一緒に長年続けていらした音楽活動についていろいろと伺ってまいります。辻さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
まずはですね、この活動について教えていただきたいんですが、
はい、
ハワイアンバンドでボーカルを担当していらっしゃる、
はい、
ちょっとそのいきさつなどご紹介ください。
そうですね、もう10年以上前のことなんですけれども、はいはい、まだ私もお仕事してた時なんですけれども、
はいはいはい、
その時の、リーダーなんですけれども、職場に突然来られて、
はい
はい、なんか友達に聞いたんだけど、うん、歌が好きらしいねって言われて、
はいはい、
あ、大好きですよって言ったら、ハワイアンバンド今からしようと思うんだけど、はい、ボーカルにどうって言われて、
お、スカウトですね。
そこから、はい、そうなんですね。はい、もう本当に今はもうね、引退されてるんですけれども、本当になんか、そういうチャンスをいただいて、もう本当に感謝してます。
その時までは、はい、ハワイアンというのは、
ほとんど聞いたことがなくて、
お気になったことない。
そうですね、なんかプレスリーとか、
はい、
そういう、ハワイの方とかが歌ってらっしゃるのはたまには、有名な曲だった
ハワイアンウェディングソングとか、ブルーハワイとか、はいはい、私たちもその程度ですけど、
はい、
でも歌はもともとお好きで、皆さんとどろくぐらいだからよくあちこち行ってらしたんですか。
歌始めたのもそのカラオケブームで、
はい
はいはい、たまに友達とカラオケに行ったりする程度ですね、はい、何も勉強したこともなく、何も、はい、
その今までもハワイアンを聞いたことがないっていう方が、はい、いきなりじゃあハワイアンのボーカルを、
ね、
新しくこうバンドを組むから、お気持ちはどうでした？
もうその時は 何が何だかよく分かってなくていきなり大量の CD をリーダーから、
ま、ず
これ覚えてっていう感じで、
いきなりですか、
はい、もうそれから、車の中とかお風呂の中とかもずっとハワイアン漬けの毎日でしたね。
それをお聞きになった時にご自身としてはどうですか？無理とか大変とかってなかったですか？
無理っては思わなかったですね。なんかすっごく楽しいなとは思いました。
それがやっぱりハワイアンですね。
そうですね、
聞いてるだけでもね、なんかこちらがゆったりとしてきますし。
そうですね、なんか今まで知らなかった世界っていうのがね、こんな曲があるんだっていうので、はい、もうなんか覚える楽しみっていうか、一曲できたら、あ、やったみたいな感じでで
も
そうですね、
日本語じゃないから、
はい、
意味がね、
そうなんです、
聞いてるだけではちょっと覚えにくかったんじゃないですか？
そうですね、本当の耳コピーで、なんか CD を何度も何度も、すっごく難しい早口の曲は、はい、多分私500回以上聞いたと思います。もう寝ても覚めてももう覚え、これ覚えてって言われたので、もう必死で覚えましたね。もう
その時にじゃあ始めるにあたって何曲ぐらいレパートリーは、
最初の頃、そうですね、日本語の曲もありましたので。
そうなんですね、
はい、南国の夜とかね、それが一番最初に覚えた曲かもしれないですね。はい、であとハワイ語の曲、まあ、10曲20曲、はい、どんどん週1回練習するのに、その、やっぱり予習をしないといけないので。
そうですよね。
そうなんです、はい、
今所属といいますか、いくつかに入ってらっしゃるんですか？
は
い
は
い、
今アロハサンダースメンバーも少し変わってるんですけれども、アロハサンダースと、それから女性のグループのボランティアのココナッツっていう、
女性のグループで、
はい、平日に動ける女性をということで、
はい、
施設とかに行きたかったんですね。なので、はい、そういうイベントだけじゃなくて、でやっぱり男性っていうのは昼間お仕事とかがね、
そっかそっか、
はい、ありますので、はい、女性 クレレしないみたいな。もともとは温泉仲間だったんですけど、温泉大好きで、
そうですか、
はい、でそこ温泉に行ってる、なんか近場で、
はい
はい、ココナッツっていうのを作って、それで、デイサービスとかいろんな施設に、もう行かせていただきました。
そうですか、
はい、
そのアロハサンダースは遡ることどのぐらい前になりますか。
もう15年ぐらい経ってますね。
でこのココナッツは、はい、
そのすぐ後なので、はい、2、3年
ぐらい、ね、あ、ほぼ同じぐらいの時期 で、
はい、
じゃ あのいわゆるこうイベントとして歌うグループと、はい、それからご自身たちがあのいろんなところに行ってあのボランティアでされるっていうのの2本立てで。
そうですね。
あ、はい、でまたあの今はちょっとコロナで難しいですけど、以前よくフラダンスの発表会も多かったですけど、そういう時にお声かかったんじゃないですか。
そうですね、うん、ちょうどアロハサンダスが結成した頃に、同時期ぐらいにサンダで、フラの教室をね、最初に立ち上げられた、あの先生、松永先生のところとよくご一緒させていただきました。
そうですか、
はい、神戸に行ったり姫路に行ったりいろんなところに、
はい、あのフラダンス自体もとても癒しのね、 F 分の1の揺らぎとかよく言われたりもしますけども、それを生演奏でなおかつ生の歌でって言ったらものすごく贅沢な、
そうですね、
いい状況ですね。
そうなんですけれども、そのフラによって、はい、その教室によってこの、ミュージシャンの CD を使って踊ってら同じ曲でも、こちらのミュージシャンの CD を使ってらっしゃる教室、
はい、
また別の女性 の、 この、CD を使ってる方によって、その尺とかが違うんですね。
そっか、
はい、だから同じように歌ってたら踊れないって言われるんです。
そうなんですね、
はい、
あらららら、
そこがなんか一番
ご苦労ですね、
はい、苦労のとこかもしれないですね。
同じ曲でもちょっとピッチ上げたりとか、
はい、あ、そうです、あのスローな歌い方をされてるあの、ハワイの方、あのミュージシャンの方からちょっとアップテンポの曲だったり、同じ曲でもその
あららら、
はい、歌手によって全然違うので、その辺がちょっと苦労したかなとは思いますね。
あの演奏されてそのフラをご覧になられてどんなご気分ですか。
そうですね、もうバックしか見れてないので、
そっか、そうです
フラの方正面向かれてたら、はい、もう後ろ姿しか見れなくて、でこっちはなんか譜面見たりもするので、そうですね、じっくりとは見れないですね。
なかなか、あ、そうか、
はい、
譜面見ないとやっぱり言葉が難しいですもんね。
そうですね、譜面なしでそう、あの歌える曲も何曲かはメジャーな曲だったらあるんですけれども、はい、やはり間違っちゃいけないというのがあるので、
はい、だからその難しい曲を覚えて、そして一つ仕上がりました、はい、そうするとやっぱりその次何かしたいなと次へのチャレンジが出てこられたんじゃないですか。
あ、そうですね、あの、最初のメンバーはスチールギター、ギター、はい、ベース、あとはウクレレ、
はい、
全ていらっしゃったので私は歌うだけでよかったんですけども、そのうちやっぱりね、弾きながら歌いたいなっていう欲が出てくるんですね。
素敵ですね。
それで、ちょこっとサンダにウクレレの、先生とかがいらっしゃるということで、
はい、
はい、で習いに行って、
で
も本番ではあまり弾かせてもらえないので、
そうなんですか、は
い、そうなんです、もう私よりずっと上手な方がいらっしゃるのでね、あのなんていうかな、やっぱり時々簡単な曲だけ弾いてみたりとかはしましたね、はい、
お家にいらっしゃる時もやっぱり弾かれたりしますか。
なので自分のために弾くっていうんじゃなくて、イベントが、
はい、
今度も、20日に西宮でイベントあるんですけど、その課題曲を一生懸命で練習してますね、はい、
ご自分のためにポロロンってことはないですか。
ほとんどないで す、
あ、そうなんですか、
なんかいつも追われてる感じがしますね。
その曲を聴かせていただいて私たちは癒されているということですね。ウクレレってやっぱり、ね、いい音ですものね。
そうですね、
優しい、ね、音色ですよね、はい、でもあのサイズもちょっと小さいですから女性には、
ね、そうですね、
あの演奏しやすいんじゃないでしょうか。
ソプラのウクレレっていうのが一番小さくて、
いろいろあるんですか。
あります、あるんですよ。でも、はい、手始めにね、 小さいウクレレからさ最初女性の方だったら入られるのがいいかなと思うんですけど、
はい
はい、私も最初ソプラノから入って、うん、それから今コンサートウクレレっていうのを弾いてるんですけどちょっと大きいんですよね。
おお、サイズが。そうなんです
か。はい、でそのもうまだもう一つ大きいのがね、あるんです。テナーっていうのもあるんですよ。
テナーですか。
テナーウクレレっていうのもありますね。でコンサートでもそのロングサイズと、
はい
はい、なんか短い方もあるんですね。ソプラノもあるんですけども、はい、結構大きさはいろいろありますね。
そうするとやっぱり音色が全然違うので。
そうですね、
いわゆる合奏も楽しめるっていうことですか。
そうですね、ウクレレベースっていうのもありますね。本当の小型だけどはい、ベースのような音がするっていう、はい、たくさんありますね。
すごい。そうですか。じゃあもちろんボーカルで楽しんでらっしゃるハワイアンもあるし、ウクレレで楽しまれるハワイアンも、
ね、
いわゆるインストゥルメンタルということになりますか。
そうですね、はい、そう1時間のステージだったら1曲か2曲はそのインストの曲もありますね、
そうですか、はい、もうでは今は本番でも弾けるように
そうですね
やって、
はい、
あちこち結構行ってらっしゃるんですか。
そうですね、今はそのコロナ禍なのであまりないんですけども、8月7日の日にサンダーホテルでイベントが、はい、なんか商工会の、はいはい、このイベントの時に、30分間演奏してフラの方も来ていただいて、はい、ありましたね。
あ、そうですか、はい、なかなかやっぱりこのコロナで
難し
かったですか。
そうですね、ほぼ2年間はもう活動休止状態でしたね。
そうですか、はい、またこれから少し、ね、落ち着いてくると動きも、ね、出るかもしれませんけど ね、
そうですね、はい、
先ほどウクレレのお話出ましたけども、はい、今日スタジオにすごくいくつか、ね、はい、持ってきてくださったのでぜひちょっと教えていただけますか。
はい、はい、これがなんか一番可愛いですね、はい、イプっていう、イプってひょうたんっていう意味なんですね。
はい、
はい、イプ、イプ、ひょうたんをくり抜いて、
はいはいはい、
これを持ってフラ踊られる曲とかもあります。
え、そうなんですか、は
い、これを聞こえて弾きながら叩きながら踊られるっていうのもあるんですけど。
ひょうたんってハワイにもあるんですか。
みたいですね。
あ、そうなんですね、面白いですね。
なんかこんな音がしますね。
お、
でこんな、
そこの部分を、はい、脈をちょうどこう測るところの手首のところで叩いて、で側面をツヤツヤと磨き上げたこのひょうたんの側面を今度は指の方で叩いて、
これが、はい、曲によって使う時が、
ちょうど首に当たるところにとても綺麗に装飾していらっしゃる、これがやっぱハワイアンの雰囲気ですね。
そうですね、これ飾って、はい、見ていい、ね、なんとなくいいなと思いながら、
はいはい、大小ありますけど大きい方がやっぱ低いんですか。
これがね、あまりここが大きすぎてですね、ひょうたんのこの細い首、
胴の部分が、首の部分というか、
はい、ここがですね、はい、持ちにくくて
ちょっと大きな手でないと、
はい、大きくて、はい、これあんまり使ったことがなくて、
いつも、
はい、こっちこれはどんな、うん、あんまりいい音しないですね。
あ、
はい、こっちの方がなんかいい音がするので、
先ほど、はい、綺麗な音が出ましたね、
はい、
これじゃあリズムを取るときに。
そうですね、はい、
イップ面白いですね、はい、
そうですね。
その他いかがでしょう。
あとね、この竹ですね、これ、はい、プイリって言うんですけど、
プイリ、
プイリ、はい、はい、日本にもなんかこういう楽器があるそうです。ササラっていうなんか、
あ、はい、聞いたことありますね、はいはい、
あるみたいなんですけど、こういうのも あって、なんかリズムもそうですね。あとなんか、
あ、ハワイアンで、はい、
こんな感じですね。
ご自分の手から始まっていきますね、はい、赤くなりませんか、はい、
こんな感じでなんか楽しいですね、
は
い。
これは竹でできてるんですか、はい、
そうですね、竹ね、はい、ここに節があるので竹ですよ ね、
そうですね、はい、
はい、
竹の50センチぐらいのところのあと3分の2から、
はい、
4分の3ぐらいを均等に、はい、裂いてます。
そうですね、
でそこにだから10本ぐらいのこう割れ目があって、はい、お互いに叩くとそういうちょっと鈍い音がして、
そうですね、 はい、
あ、手首からすっと、はい、タラッタッタッタラッタッタッという、
そうです、
これもやっぱりリズムですかね、はい、プイリーですか、
プイリーですね、
はい、その他はいかがですか、
あとは普通のですね、あのマラカス、
マラカス、
はい、これ先輩にいただいたんですけども、
はい、はい、
あのなんか
いい音ですね、
あんまりあのジャラジャラって音は
難しいんですよね、
はい、あの立てないようにって言われてたんで、習ったわけでもなくて、皆さん先輩が教えてくださって、
そうですか、
はい、こんな感じで
中に入ってるのがこうチャラチャラ動かないでピタッと止めるという、
そうです、
ちょっと技術いりますね、
そうですね、はい、
かっこいいですね、でもこれができると、
そうですよね、ドラムとかがないのでね、ハワイはなんかこういうのでちょっとリズムを、
そうですね、はい、そしてもう一つ、ここに、
あ、これ、はい、あ、これは普通のシェーカーだから、ハワイアンじゃない時も使われることもありますよね、なんかこういう、
あ、やはり同じように、
はい、これはそうですね、
あの万華鏡みたいな形に作ってくださってますけど、 その中にこれは何が入ってる、木の実ですか、小豆のようなものですか、
これ何だったっけな、木の実のようなもの
が、なんかそんな感じもしますね、マラカスの方がもっと細かい
砂
ですやっぱり、
はい、砂かなんかですよね、
いい感じのね、はい、
なんかいろいろ、あの見てるだけで楽しいような楽器、ね、これもカバサってカバサって言うんですけど、
なかなかきらびやかな色がしてますね、
そうですね、これ別にあのハワイアンじゃなくても、
ええ、
普通のバンドでも使え、
あの、あー、なん、あの大きな、あのなんて言うんですかね、
はい、
あのあのいわゆるこうペッパーのミルみたいな感じですね、
そうです、そうですね、ここにね、はい、はい、あのこれが当たってこれがあって、わからないですね、ラジオでね、
パチンコ玉のすごく小さなのが、あの、はい、10ぐらい、1、10、20じゃなくて、それが10ぐらい、
はい、
あの側面に並んでて、はい、なるほど、
ね、説明するのがちょっと難しい
で、その部分と本体がこう擦れるときに音が出る、
はい、そうですね、
それもでもコツがあるんですか、
これは私あんまり使わないんですけどね、
あ、そうですか、
はい、あの、バンドの担当のパーカッション担当っていうのもいてて、カホンを叩いてくれたり、今日カホンは大きくすぎて持ってこれなかったんですけども、
いや、もうこれだけお持ちいただくのもなかなか大きな深
さに、ね、
今日どこかで演奏会があるのかなというぐらい、
まあ、軽いのでね、これ辺はね、
いや、ご準備いただいてありがとうございます、
いいえ、とんでもないです、
時によったらじゃあ歌いながらこのちょっと動かすこともあるわけですか、
はい、もうこの辺は全部歌いながらですね、はい、
そうですか、はい、でもそこまでこうもう慣れてこられてベテランという感じになりますけども、
そうですね、うん、あの割とメジャーな曲はよく演奏するので慣れるんですけれども、
は
い、あのちょっと珍しい曲とかになると、
うん、
はい、すぐあんまり演奏する機会がないのですぐ忘れてしまいますね
なかなかね、あの、はい、楽譜を見ながら、そしてあの皆さん何人ぐらいでまずは最低できるんですか、そのハワイアンらしい、
あ、いや、あのね、ハワイの方で2名でご夫婦でやってる方とかいらっしゃいます、
お二人で、じゃあ、
はい、ベースとギターだけ、あ、ウクレレってあんまり、日本だったらハワイアンって必ずウクレレって思いますけど、
そうそう思いましたけど、
はい、
違うんですか、
あの、そうですね、イベントの時ご夫婦であの演奏されてるので、うん、でも、ご主人がギターで奥さんベースとか、
あ、そうですか、
はい、あまりウクレレとかスチールギターはないですね今、ハワイでは、
なんか今の傾向ですか、昔からですか、
昔はあったんでしょうね、あのスチールギターとかもね、でも今はほとんど外国から来られるハワイの方ですね、あのないですね、ギターとベースしかない、
そうなんですか、
たまに女性の方がウクレレも弾いてらっしゃいますけどね、
はい、地元ではどうなんでしょうね、ウクレレって
どうなんでしょうね、地元ではあの一人で本当に、ね、
あ、はい、
あのヤシの木の下あたりあの楽しんで弾くっていう感じかもしれないですね、
あ、そうですか、ハワイアンもじゃあ少し変わってきたということでしょうか、
そうですね、あの日本でもそうなんですけど、スチールギターを弾く方がもう高齢化してほぼいらっしゃらないんですね、
そうか、スチールギターをもう弾かれる方が
少なくなってきてますね、
はい、でももうあのポロンと聞こえるだけで今からハワイアンが始まるってもう あの音を知ってる私の世代としては、あれがハワイアンなんですけど。
そうですよね、日本の方はやはりあの、はい、ハワイアンはスチールギターがないとみたいな、は
い、思いましたけど、
感覚ですね、
はい、そうではなくなってきて、
そうですね、弾かれる方が少ないんですね、
しかもウクレレも、
はい、
あのなくてはならない楽器ではない、
ではないですね、もうギターとベースでほぼ歌ってらっしゃいますね、
そうですか、はい、でもやっぱりあの、ま、最初はお二人でできるとおっしゃいますけど、やっぱりお仲間と作っていく方が楽しいですか？
それは楽しいですね、やっぱりね、なんか一つの曲を、あでもないとかこうでもないって言いながら、その完成した時のなんか喜びっていうのはすごく、あのなんていうのかな、もう本当にそのホッとするっていう気持ちじゃなくて、達成感っていうか、やったみたいな、
やりきったぞと、
はい、やったみたいな、
なかなかあの大人になってそのやったっていう充実感の達成感っていうのは味わうのは少ないですよね。
そうですね、はい、もう仕事しててもそんな達成感なかったのかなと思いながら
あ、そうすると一曲一曲こう練っていって出来上がってうまく演奏できたら、
そうですね、はい、でもその出来上がってもまだまだこう完成ではなくて、
うん、
あのやっていくうちに、あ、やっぱここはこうした方がいいんじゃないかとか、いろいろみん、みんなで話し合って、
はい、今はメンバーは、はい、アロハサンダースで何人ぐらいですか？
今はですね、ギターと、ベースと私と、そうですね、ちょっと今あの、コロナでその、はい、9月から始めようって言ってるので、
そろそろ動こう、
はい、なのでね、今 4,5 人っていうところですね。
あ、そうですか、はい、さっきおっしゃった女性ばかりのココナッツでしたか、
はい、ココナッツも、今度いつだっけな、施設に24日かな、
うん、
はい、
そろそろ
依頼が来ているので、はい、そちらも頑張って練習はしてます。
そんな時はどういう曲を演奏されるんですか？
あの、ね、高齢者の方の施設とか行くときは日本語の曲が多い、あの童謡唱歌とか、
はい、
で日本語のハワイ、日本語で歌えるハワイアンとか、うん、そうですね、あと1曲ぐらいはせめてハワイ語の曲をというので、うん、はい、1曲か2曲はすいません、意味わからないと思いますがって言いながら、はい、歌わせてもらって。
で昔はハワイアンというのをよくこうテレビに出てこられたりしましたよね。
そうですね、
バンドの方々も、ね、
そうですよね、あの先輩たちから聞く話では、大橋節夫さんとか、
あと、あ、いわゆるこう裏声で歌われる、
そうですね、
あ、
そこから、あとはなんていう、あの人はなんていう名前だったっけ なんか、
ね、バッキー
白方さん
なんか聞いたことがありますね。
今バッキー白方さんの息子さんが、はい、あのなんか東京でバンドをされてるっていう、で奥さんがボーカルとかで、
はい、
はい、なんかされてるらしいです。
じゃやはりこうハワイアンとして、
そうですね、
じゃあこう、はい、脈々とつないではいらっしゃるんですね。
そうみたいです、はい、
ね、あのいわゆるこう曲そのものが本当に癒されるメロディーラインだし、そしてまたちょっと華やかにあのタヒチアンダンスみたいな感じに、
そうですね、
あのリズミカルなものもあったりしますけども、
そうですね、
歌でもやっぱりそのぐらい激しく歌うのもあるんですか？
もう早口言葉のような曲もあります。もう意味わからないで、もう本当さっきあの500回は聞いたっていう、その、
あ、はいはい、
あの前、リトルグラッシャックインキアラケクアハワイという曲があるんですけど、
題名紹介できないですね、なかなか。
あの、ハワイのわらぶき小屋っていう曲なんですけど、
はい、
もう私、今まで、覚えた曲の中で、その曲が一番、なんか練習したような気がします。
そうですか。
はい。もう本当に、あの、般若心経を覚えるように。般若心経覚えれないのに、その、マイリトルグラッシャックインケアレケクアハワイっていう曲はあの覚えました。
そうですか、はい、すごい。今持ち歌といいますか、はい、何曲ぐらいあるんですか？
どうかな、200曲ぐらいはあるかな。
200
ありますね。譜面がこんなになってますね。
今ね50センチは優にありましたよ、はい、楽譜がそんなにありますか？
ファイルが、
ファイルが、
ね、ファイルが
すごい、はい、そうですか、
はい、もうファイルの整理がちょっとなかなかできない状態なので、コロナ禍にやっとけばよかったなって思ってるんですけども、
まあね、できる時でもいいと思う、はい、でも大体まんべんなく歌ってらっしゃいますか？
いえいえ、
あ、そうでもないです。
1回しか歌った曲が、1回だけ歌った曲とかもあります。
あ、はい、それはなぜですか？
なぜなんでしょうね、あの、うん、 特別なそのフラ教室のそのフラのために覚えた曲っていうのは他では歌えないので、もうその教室がそれをされなくなったらもう一回だけだったねっていう曲もあります。一生懸命覚えたんですけどねっていうのもあります。
そうですか。
でもまあね、財産だと思って。
そうですね、はい、ハワイアンを歌うコツっていうのは、
コツですか、
うん、というか何か違うと思うんですけど、普通の歌と、
あ、ファルセットやっぱりとかで、男性が、あの、私のウクレレの先生もファルセットがすごく得意だったんですけど、うん、もう晩年やっぱり高音が出なくなって、
はい、
あの、若い時はすごく上手かったんだよっていうのを、うん、あの、聞いて、やっぱり、あ、そうなんだなと思いながら聞いてたんですけども、うんうん、その男性のファルセットがすごい魅力的ですね、
うん、
はい、まあ、女性もですけどもね、
女性もやっぱり裏声で、
そうですね、ところ
ほとんど
どころ
どころ、
はい、あの、コロコロってこう、はい、地声と裏声がコロコロって変わるようなところとかは、なんかね、いつの間にか自然にできたりするんです。
あ、
はい、こうやってみようっては思わなかったんですけども、歌ってる時に、あ、なんか今ファルセットのような感じだったなとか、
あ、
はい、そうですね、そのもう今じゃ考えられないぐらいすっごい、あの、ハードスケジュールだったので、
始められた頃ですか。
もう、はい、1週間に2回とか、
もう
1ヶ月にもう 4,5 回とか、
もうすごい、
とにかくすごいハードスケジュールで、泊まりの時もありましたね。
お、皆さんからお声がかかるんですね。
なんか、アイオイかな、アイオイは金曜日の夜に行って、
はい、
ビアガーデン
の、いわゆる前乗りって形ですか、じゃなくてもその日も、
その日の夜金曜日に演奏して、
はい、演奏して
白月で泊まらせていただいて、はい、次の土曜日の夜ももう一回ビアガーデンして、はい、で日曜日に帰るという、
あ、そうですか、はい、
もうなんかすごく楽しかったですね。
あ、ご自身たちも楽しみながら、
はい、はい、楽しかったです、はい、
まあ、ちょっと今このコロナということもあって
止
まって
るという、そうですね、
今後はどのようにこれを続けていきたいと思
っていらっしゃいますか。そうですね、もうやはり私も、あの、十何年やってきて、そのね、あの、なんて言うんですか、そこそこの年齢になりましたので、なんとかそのこの曲、私が今まで歌ってきた曲、まあ、それプラスアルファもあると思うんですけども、ウクレレを習いたいっていう人はいらっしゃるんですけど、
はい、
歌を習いたいって方が、うん、あんまりいらっしゃらないような気がするので、
はい、
なんとかこの歌を歌ってくださる方に、あの、ちょっとなんて歌い続けていただきたいなっていうのがすごく今真剣に思ってるんですけども、
歌はやっぱり皆さんなんか特別の歌い方をしなきゃダメとかって思って、
そんなこともないんですけれども、
ないですか、なんかハードルが高いように思ってらっしゃる
のかな。いや、そんなことないです。
うん、
はい、普通にあの気持ちよく歌えば、はい、いいんですけれども、なんか皆さん難しいっておっしゃるんですよね、そうですね、なのでどなたか本当にハワイアンを歌い続けてくださる方がいらっしゃれば嬉しいんですけど。
そうなんですね、はい、お仲間を募集中ということ
ですか。そう
ですね、
はい、
で先ほどおっしゃったそのご高齢者のところに行かれたりすると、あの皆さん方にもちょっと楽しんでいただけること もされてるようですね。
レイはあの、行く前に何人ぐらいいらっしゃいますかっていうのをお聞きして、はい、そのレイをその数持って行って、
レイを、
はい、皆さんにかけて、
はい、
あげたり、
聞いてる間は皆さんに、
はい、あの始まる前に皆さんね、スタッフの方にあの配っていただくんです ね、 いいですね。
それは差し上げることは難しいわけですね。
そうなんですね、あのまた次にね使いたいので、どうしてもすみませんちょっと回収しますみたいな。
それだけでもまず華やいできますね。
そうですね、なんかあのハワイアンっぽいスカートのようなものね、あのそれを、もう着ていただくのは大変なので、はい、履いていただくのは大変なので、うん、あの膝に掛けのように、うん、膝の上にこう順番に、はい、赤や黄色や緑のスカートを、
あー、はい
はい、あのハイビスカスがついたようなね、可愛い柄の、でそれを、皆さんの膝の上に乗せてあげると、皆さんうわーとか言ってすごく喜ばれて、
いいですね、
はい、必ず記念写真皆さん
と、あー、やっぱりそうです
か、スタッフの方が全員撮ったりとか、はい、 なんか喜んでくださるんです、
ね、もう表情が随分変わりますでしょ。
そうです、もうあのレイを頭に乗っけてみたりね、
はい、いろいろですね、はい、どのぐらいの頻度でボランティアで行ってらっしゃるんですか。
今は本当どのない、そうですね、今受けてるところは、うん、あるんですけれども、すいません練習ができてないのでちょっと待ってくださいねって、あ、はい、じゃあ準備できたら言ってくださいって言われるところが2カ所ぐらいはあって、で次は24日に行くところはもう決まってるんですけども、はい、だからこれからね少しずつ以前のような日常が戻れば、
そうです
ね、はい、どんどん行きたいなとは思っているんですけども、
ね、
は
い、本当に歌って聴いてるだけでも楽しいし、さっきおっしゃったようにそういう演出もされてるの で、
そうです、ね、
暑い時にハワイに行ったような気分にもなりますね。そうなんですね、はい、そしてあれなんですけども、歌がこうやって15、6年続けていらっしゃる、やっぱり歌うことってご自身の中でも特別ですか。
そうですね、まず歌が好きっていうのもあるんですけれども、うん、そう先ほども言いましたけど、その一曲歌を覚えてしまった時の、その覚えてしまったっていうのはおかしいですけど、覚えた時のその達成感っていうのと、うん、はい、やっぱりそういうのがすごく、もう仕事を辞めてますので他でそういう、気持ちっていうのはなかなかね、はい、もうこの年齢になるとないんですけれども、はい、そういう喜びっていう、まあ、生きがいになってるかもしれないですね、
結局歌える方っていうのは、はい、体全体が楽器ですもんね。
まあそうですね、
素晴らしいです ね、
そ、 うです
ね、そのまま杉さんがお一人行かれて、まあ、何か一つマラカスで持って行かれたら、もうそれでハワイアンをお伝えすることもできるっていう。
そうですね、
ね、
はい、一人でウクレレ弾いて歌える曲が 5、6曲ぐらいならあるんですけれども、はい、でもなかなか、はい、一人でっていうのはね、緊張もしますし寂しいですからね、一人で行くの
は、ね、まずはね、よくおっしゃってましたね、はい、ご自身がね、お仲間と一緒にされるのがより楽しいとおっしゃってました、
はいはい、
先ほどぜひやってみたいとおっしゃる方、事務局の電話番号私いただいてるのでご紹介していいですか。
はい、いいですけど、
はい、じゃあ申し上げます、はい、079-567-1014、ハワイアのことをやってみたい、そして先ほども歌おっしゃってました、079-567-1014、こちらの方にご連絡してみてください。それからホームページもあるんですか。
はい、ちょっと最近更新はできてないんですけれども、はい、はい、もう10年分ぐらいのは、
うん、
はい、まだ
見えます。今までの活動されている様子が見ていただける、はいはい、そこにもアクセスして何か連絡できるんですか。
はい、
大丈夫です。わかりました。じゃあそれ、はい、ぜひアロハサンダース、
はい、
こちらで検索してみていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
今日はハワイアンバンドアロハサンダースでボーカルを担当していらっしゃいます辻幸子さん、ゲストにお招きして歌う喜び、仲間と一緒に長年続けていらした音楽活動について伺ってまいりました。貴重なお話いろいろありがとうございました。はい、
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍されるシニアの皆さんのご紹介、また健康に過ごすための情報をお伝えしてまいります。三田市生きがい応援プラザは生き生きと輝くシニアの皆さんを応援しています。ぜひキッピーモール6階にお立ち寄りください。ホームページは三田市ホット、サンダシホットで検索していただけます。次は9月15日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。